山ひねみの心のしおり。
こんばんは、福山ひねみです。心のしおり始まりました。さて今日は一人ならじ最終回を迎えます。ゆっくり聞いてくださいね。山本周五郎作、一人ならじ。4。会へ帰ってから間もなくのことであった。ある日ふと藤堂舎人助が訪ねてきて、娘初穂との婚約を破談にしてくれと言い出した。
人情としては言うに忍びないが、そのもとは再び戦場へ出ることのならぬ体となった。これでは向こうにと見込んだ俺の志が外れるし、そのもととしても目取りにくいことであろう。心よくなかったことにしてくれぬか。
ズバズバと飾りのない言葉がかえってうれしかった。大助は承知した。
私にはいささかも依存はございません。
そう言ってすぐに話題を変え、この頃は鎧師の真似をしていると言って、部屋の一隅に広げてある鎧おどしの道具を指し示した。当時の身分の軽い者は、大抵自分で鎧具足の繕いをやる。大助も少年の頃、父に手ほどきをされたが、繕いだけではなく、こしらえもやってみた。自分の用いてきた具足は二両とも手作りだし、人にも二三両作ってやったことがある。舎人助はそれを知っているので、彼が兜作りを始めたと聞くと、
それはいいことを思いついた、
と言い、早速自分にも一両頼むと申し出た。一月ほど経つと、二人いた老頭のうち、若い一人が暇を取って出た。すでに戦場へ出る望みのなくなったと言うべき大助には、それを引き止める言葉はなかったが、身近なものに去られる寂しさは、かなりこたえたようである。すると、そのあくる日、残った方の源八という老人が、一人の娘を目見えに連れてきた。
これからずっと家のお暮らしでは、どうしても女の手がなくてはご不自由でござります。私の姪にあたる娘で、おゆうみと申しますが、下働きにでも使っていただこうと存じまして。
そうは言ったが、寂しくなった家の中に、いくらかでも彩りを添え、主人の心を慰めたいという思いやりがよく感じられた。大助は黙って娘の様子を見守っていたが、いいとも悪いとも言わなかった。娘は美しい額を伏せて、可憐なほどじっと息を潜めていた。お弓は17歳と言ったが、上背のある、すんなりと伸びた体つきは、ずっと年たけて見える。つややかに黒い、余るほどの髪を無造作にくくって背たれ。帯も布子も粗末なものをつけてはいるが、頬から顎への引き締まった線といい、眉つき口元に凛としたものがあって、なかなか、下人の生まれとは見えぬ人品が現れていた。
お待ちなさい。
大助は娘が挨拶をして下がろうとするのを呼び止め。
話がある。
そこへお座りなさい。そう言って源八には下がれと命じた。二人だけ差し向かいになってから、大助はなおしばらく、娘の様子を見守っていたが、やがて静かな声で口を切った。
あなたは源八の命だというが、それは嘘でしょう。
まあ、 あなたは東堂の初穂殿だ。そうではないと言えますか。
娘は不意に青ざめ、大好きを見上げて何か言おうとした。しかし唇が震えるだけで言葉は出なかった。
あなたとの婚約は破談になった。ここへ来られた気持ちはおよそ察しがつくし、またありがたいとも思うが、武家の作法として許されることではない。お志だけはお受けしますが、帰ってください。
いいえ。
娘はそっとかぶりを振った。
いいえとは、帰らないということですか。
はい、私。
と言いかけて、娘はきっと表を上げた。
私、父に義絶をされてまいりました。この家のほかに、参るところはございません。
義絶、それは、まことですか。
はい。
大好きを見上げる娘の目、その時、ふつふつと涙があふれてきた。
あなたが、美濃輪の戦に片足をお亡くし遊ばしたことは、いろいろ世間の取り沙汰で伺いました。よくは存じませんけれども、その時傍らに格好の木がございましたそうで、それをくさびに買えば、足を失わずとも済んだ。ふたしなみだという噂でございます。私、それを聞くたびに、あんまり悔しくて、いくたび泣いたか知れませぬ。
初穂は、せき上げてくるものを抑えるように、唇を噛んで、ぐっと喉を詰まらせた。それから再び表を上げ、怒りと訴えとを込めた口調で続けた。
他人のことは、どのようにも申せます。また、ことの済んだ後なら、いくらも手立ての思案はつきます。あなたが自分の足をくさびに買ったのは、ふたしなみだったかもしれませんし、そうしなければならなかったのかもわかりません。合戦の真っただ中で、しかも、呼吸の間も逃せぬ必死の場合、こうかああかの思案ができましょうか。あなたが片足をお亡くしなすったのは、そうしなければならなかったのだと私は存じます。父が婚約を破談にしましたのは、あなたが再び戦場へ出られぬお体になったからだと申しました。まことは世間の取り沙汰に惹かれているのでございます。そうでなくて、なぜ破談にいたしましょう。討ち死にをして、すでに世に亡き夫にさえ、女は操を守り通すではございませんか。私は一年前から、土地の木家の嫁でございました。
思い詰めた娘心が、せつせつと玄句のうちに脈打っていた。言い終わると、すぐ表を覆って、耐えかねたように泣く初穂の姿を、しばらく黙って見ていたが、やがて大助は、冷ややかとも思える声で言った。あなたは大層世間の取り沙汰を気にしているが、一体、美濃輪の戦いは、勝ったのですか、負けたのですか。どう思います。味方は、勝ちましたか、負けましたか。思いもつかぬ問いである。初穂は、涙を抑えながら、
お味方の勝利だと存じますが、と答えた。
そうです。味方が勝ったのです。そして、それが全部ですよ。
大助は力を込めてそう言った。
味方が勝つまでは、もののふは皆進んで七に飛び込む。その時、器用方変を誰が考えるか。将も兵も、神秘を捨てて戦い抜き、勝利をつかむところが全部だ。私は片足を失った。それが、ふたしなみだという噂も聞いている。だが、こういうことは、私一人ではない。
戦場では、
幾十百人となく討ち死にをする。誰がどう戦ったか、戦いぶりが良かったか悪かったか、そういう評判は必ず起こるものだ。私一人ではない。中にはそういう評判にも上らず、その名はもとより骨も残さず死ぬ者さえある。そしてもののふの壮烈さはそこにあるのだ。
そう言い切って大助は声を飲んだ。
突き上げてくる感動を抑えているのであろう。膝の上にある拳が見えるほど固く握りしめられていた。
家へお帰りなさい。
しばらくして彼は平静の声に帰っていった。
1年前から土地の木家の嫁だったという、その言葉が本当なら、
家へ帰ってください。
でも私、
いや、帰らなければいけない。なぜなら、
言いかけて大助は身をひねり、取り広げてある兜作りの道具の陰から長さ三尺ばかりの太い杖のようなものを引き出してみせた。
これがなんだかわかりますか。
ハスホにはわからないので、そっとかぶりを振った。
足です。
足とおっしゃいますと。
この右足を継ぐのです。
大助は確信ありげに言った。
片足の不自由なものでも、つまりびっこでさえ、立派に戦場で働いているものが少なくない。現にお身内にも山本勘助という人がいる。うまく継ぎ足ができて修練すれば、案外この体でもお役に立つかと思う。
まあ
2年かかるか3年かかるかわからないが、私は必ず戦場へ出るようになってみせます。
ハスホ殿、そうすれば婚約を戻すことができる、
そう思いませんか。
涙に濡れたハスホの顔がその時輝くように見えた。いっぱいに見張った目は新しい希望に生き生きとした光をたたえ、宋の頬には鮮やかな紅がさした。そしてしっかりとした力のある声で言った。
私戻ります。
福山秀美の心のしおり、
一人ならじ、いかがでしたでしょうか。皆さんの感想が伺いたいところです。
心のしおり、次回は6月3日火曜日午後6時30分からの放送です。ぜひ聞いてください。お相手は福山秀美でした。ではまた。